島崎藤村著。思わず彼は拾い上げた桜の実を嗅いでみて、おとぎ話の情緒を味わった。それを若い日の幸福の印というふうに想像してみた。桜の実の熟するとき。これは自分の著作の中で年若き読者に勧めてみたいと思うものの一つだ。私は浅草新片町にあったうちの方でこれを寄稿し、パリ・ポール・ロワイアル並木街の客車へも持って行って書き、仏国中部リモージュの客車でも書き、その後帰国してこの稿を完成した。この書は私にとって長い旅の記念だ。桜の実の熟するとき。1。日陰になった坂に沿うて、岸本捨て吉は品川の停車場手前から高輪へ通う抜け道を登っていった。客を乗せた一台の車が、坂の下の方から同じように登ってくる気配がした。石ころに触れる車輪の音をさせて。思わず捨て吉は振り返ってみて、おしげさんじゃないか、と自分で自分に言った。一目見たばかりですぐにそれが悟られた。すぐる一年余りの間、なるべく捨て吉の方から遠ざかるようにし、会わないことを望んでいた人だ。その人が車で近づいた。避けよう避けようとしていたある瞬間が思いがけなくもやってきたかのように。ある終局を待ち受けるにも等しい胸のワクワクする心地で、捨て吉は徐々と自分の方へ近づいてくる車の音を聞いた。迫った丘はその辺で谷合いのような地勢をなして、さらに勾配の急な傾斜の方へと続いていっている。ちょうど他に行き来の人も見えなかった。彼は古い桑の木などの手入れもされずに立っている道の片側を寄って歩いた。できることならそこに自分を隠したいと願った。進めば進むほど道幅は狭くなっている。車は嫌でも応でも彼の脇を通る。彼は桑の木の方へ向いて、根元のあたりに生い茂った新しい草の緑を眺めるともなく眺めて、そこで車の通りすぐるのを待った。かつては親しかった人の見るに任せながら、あだかも路傍の人のようにして立っていた。片言という音をさせて、車は緩やかに彼の後ろを通り過ぎていった。まだ年の若い捨て吉は、かつて経験したこともないような位置に立たされたことを感じた。眺めていた路傍の草の色は、妙に彼の目に染みた。もはや、彼は車と自分との間にある、かなりな隔たりを見ることができた。深く落ち込んだ地勢に沿って折れ曲がっている、一筋の細い道が見える。片側の藪の根木に寄りながら、うっそうとした樹木の下を動いてゆく車が見える。茂子は白い肩掛けに身を包んで、何事かを珍視するように、ただうつむいたままで乗っていった。捨て吉から見れば、五つばかりも年上な、この若い夫人と彼との親しみは、およそ1年も続いたろうか。彼女の話しかける言葉や動作は、何がなしに捨て吉の心を誘った。古い日本の習慣にない 青年男女の交際というものを教えたのも彼女だ。初めて女の手紙というものをくれたのも彼女だ。それらの温情、それらの親切は、長いこと彼に続いてきた少年らしい頑なな無関心をなで和らげた。夕方にでもなると、彼の足はよくこの姉らしい人のもとへ向いた。多くの朋輩の学生と同じように、彼も霜降りの制服の少し緑がかったのを着て、胸のあたりに金ボタンを光らせながら、そよそよと吹いてくる心地の良い風の中を通っていった。星の光る空の下には、あるアメリカ人の助教師が住む建物がある。校内には、茂子の監督している小さな寄宿舎がある。その寄宿舎の入り口で、玄関で、時にはまだ年のいかない女性と謎を伴いながら出てくる茂子と様々な話をして、わずかばかりの黄昏時を一緒に送るのを楽しみとした。茂子は編み物の好きな女で、自分の好みになった手袋を作ってくれると言って、彼の前で長い毛糸の針を動かして、話し話しそれを彼に編んで見せたこともある。彼は再び茂子に近づくまいと心に誓っていた。たとえ途中ですれ違う機会があっても、なるべく顔を合わせないようにして、もし遠くからでも見つけようものなら、すぐに横丁の方へ曲がってしまうようにしていた。この避けがたい、しかも偶然な巡り合いは、再び近づくまいと思う夫人に会ってしまった。茂子を乗せた車は、ちょうど勾配の急な坂にかかって、右へ回り、左へ回り、崖の間の細い道をわずかばかりずつ動いて登っていった。丘の上へ捨て吉が出た頃は、もはや茂子の車は見えなかった。その道は一方御殿山へ続き、一方は奥平の古い屋敷について迂回して高輪の通りへ続いている。その広い庭内を自由に通り抜けて行くこともできる。捨て吉は後の方の道を取った。思いがけなくも茂子に会った時の心地は、彼女が見えなくなった後まで捨て吉の胸を騒がせた。彼女を乗せた車が無言のままで後ろを通り過ぎていったことは、顔を見合わせるにも勝り、挨拶するにも勝って、一層ひやりとさせるものを残した。彼女の身を包んでいた、多分自分で編んだ、あの初夏らしい白い肩掛けは、深く鮮やかに彼の目に残った。葬り去りたい過去の記憶。できることなら、眼前の新緑が去年の古い朽ち葉を葬り隠すように、それらの様々な記憶がたまらなく彼の胸に浮かんだ。茂子のことにつれて、もう一人の夫人のこともつながって浮かんできた。ちょうど茂子と同じほどの年配で、同じようにある学校で教えていた人だ。玉子というのがその人の名だ。玉子は茂子にないものを補うような、どこかあどけないところを持つ人だった。彼はこの若い年上の夫人から自分の才能を褒められたことを思い出した。どうかこれからお手紙をよこしてくださいと言われたことを思い出した。他に二人の夫人の連れもあって、玉子と共に品川の海へ船を浮かべた時のことを思い出した。その帰りに タマコと一緒に二人乗りの車に乗せられたことを思い出した。その車の上で、この御殿山の通路を夢のように揺られていったことを思い出した。タマコは間もなく学校を辞めて、神戸の方へ帰って行ったから、この夫人との親しみは半年とは続かなかったが、神戸から一二度手紙をもらったことを思い出した。その手紙のうちには、高輪時代の楽しかったことを追想し、一緒に品川の海へ出て遊んだ時のことを追想して、女の人から初めて聞く甘いささやきのような言葉の書いてあったことを思い出した。いつの間にか捨て吉は奥平の屋敷の中へ来ていた。その辺は勝手を知った彼がよく歩き回りに来るところだ。道は平坦になって樹木の間をどこということもなく歩かれる。黒ずんだ荒い幹肌の梅の木が行く先に立ちはだかっている。うんと手に力を入れたような枝の上の方には、細い枝が重なり合って、茂った葉陰は暗いほど憂鬱だ。たくさん開く唇のような梅の花は、葉や青梅の実に変わる頃だ。捨て吉は、こういう場所をさまようのが好きになった。彼は木の葉の青い匂いを嗅いで歩いた。浅い谷を隔てて向こうの丘の上に浅見先生の新築した家が見えた。神田の私立学校で英語を授けてくれた浅見先生がこの郊外へ移り住んでいるということは、捨て吉にとっては奇遇の感があった。新築した家のできない前は、先生は日本えのきの方で近くにある教会の牧師と茂子たちの職員として通っている学校の教頭とを兼ねていた。捨て吉はしばらく日本えのきの家の方に置いてもらった。そこから今の学校へ通っていた。捨て吉が初めて茂子を知ったのは、その先生の家だ。タマコを彼に紹介したのも、先生の奥さんだ。いつまでも置いてあげたいとは思うんですけれど、家内はあの通り体も弱いし、お世話が届きかねると思いますからね。それが先生の家を辞するときに、先生に言われた言葉だった。私のすることはちっともあなたのためにならないって、そう言って叱られましたよ。私が足りないからです。それが奥さんの言葉だった。捨て吉から見れば、浅見先生は父、奥さんは姉。それほど先生夫婦の歳は違っていた。奥さんは、茂子や玉子の友達と言いたいほどの若さで、その美貌はひどく先生の気に入っていた。ひところは、先生も随分奥さんを派手に刺して、どうかすると、奥さんの方には、薄赤い人工の美しさが彩られていることもあった。アメリカ帰りの先生は、洋服。奥さんも、薄い色のスカートを引いて一緒に日暮れ型の街を散歩するところを捨て吉も見かけたことがある。新築した家の方へ落ち着いてから先生の暮らし方はだいぶ地味なものとなってきた。彼は浅い谷の手前から半門した樹木の間を通して向こうにガラス戸のはまっている先生の清潔な書斎を、客間を、廊下を、隠れて見えない奥さんの部屋まで、それを記憶でありあり見ることができた。浅見先生の家へも、もうしばらく行かないな、と 捨て吉は言ってみた。この親しい家族の方へも彼の足は遠くなった。彼は先生のうちの周りを歩くというだけで満足して、やがて金目垣に囲われた平屋造りの建物の側面と勝手口の障子とを眺めて通った。学装を指して捨て吉は高輪の通りを帰っていった。茂子が監督している小さな寄宿舎のあるあたり、アメリカの婦人の住む西洋風の建物を町の角に見て、広い平らな道を歩いていくと、幾匹かの牛を引いて通る男なぞに会う。まだ新しい制服を着て、学校の気性のついた夏帽子をかぶった下級の学生が連れ立って帰っていくのにも会う。学校へ入った当座、一年半か二年ばかりの間、捨て吉は実にウキウキと楽しい月日を送った。血気盛んな人たちの中へ来てみると、誰もそう注意深く彼の行動を監督するものはなかった。まるでカゴから飛び出した小鳥のように好き勝手に振る舞うことができた。高い枝からでも眺めたように、この広々とした世界を眺めたときは、何事も自分のしたいと思うことで、してできないことはないように見えた。学僧には東京ばかりでなく、地方からの寮家の子弟も大勢集まってきていて、互いに学生らしい流行を競い合った。柔らかい黒羅舎の街灯の色つや、聞き惚れるようなしなやかな編み上げの靴の音なぞは、いかに彼の好奇心をそそったろう。いつの間にか彼も寮家の子弟の風俗を学んだ。彼は自分の好みによって作った軽い帽子をかぶり、半ズボンを履き、長い毛糸の靴下を見せ、輝いた顔つきの青年だと連れ立って大勢娘たちの集まる文学会に招かれて行き、プログラムを開ける音がそこにもここにも耳に心よく聞こえるところに腰掛けて、若い女学生たちの唇から英語の暗唱や唱歌を聞いたときには、ほとんど何もかも忘れていた。楽しい幸福は至るところに彼を待っているような気がした。彼は、若い男や女の交際する場所、集会、教会の長老の家庭などに出入りし、自分の心を幸せにするような可憐な相手を探し求めた。物事は実に無造作に自由に、すべて意のままに作られてあるように見えた。一足飛びに天へ飛び上がろうと思えば、それもできそうに見えた。あの爵位の高い美しい未亡人に知られて一躍政治の舞台に上った貧しい実例入りの生涯なぞは捨て吉の空想を刺激した。彼は自分でもゆくゆくは演じみ音を書こうとさえ思った。儚い夢はある同窓の学友の助言から破れていった。彼は自分と茂子との間に立てられている浮き名というものを初めて知った。あられもない浮き名。なぜというに、その自分の彼の考えでは少なくもキリスト教の信徒らしく振る舞ったと信じていたからである。茂子と彼との交際は、若いキリスト教徒の間に行われる青年男女の交際に過ぎないと信じていたからである。けれども、彼は目が覚めた。かつて彼を幸せにしたことは、どん底の方へ彼を突き落とした。一時、 彼が得意にして身につけた服装などは、自分で考えてもたまらないほど嫌味なものになってきた。良家の子弟を模倣していた自分は、孔雀の真似をするカラスだと思われてきた。彼が言ったこと、したこと、考えたことは、すべて皆後悔の種と変わった。学僧に近づけば近づくほど、捨吉はいろいろな知った顔にあった。みんなが馴染みのパン屋から出てくる下級の生徒などがある。一頃、教会の方で捨吉と一緒に青年会などを起こして騒いだ連中が、なんとなく青年の紳士らしい靴音をポクポクとさせてやってくるのにも行き合った。以前のようには、捨吉の方で親しい言葉をかけないので、先も勝手の違ったように、ちょっと挨拶だけして、離れ離れに同じ道を取っていった。界隈の寺院では、お勤めの鐘が鳴り始めた。それを聞くと、夕飯の時刻が近づいたことを思わせる。捨吉は、学校の広い敷地について、アメリカ風な講堂の建物の裏手のところへ出た。樹木の多い小高い崖に臨んで、サルスベリの枝などが垂れ下がっている。その暗い墓陰に立って一人で手真似をしながら、しきりに英語演説の暗唱を試みている青年がある。捨て吉よりはずっと年上の同級生であった。捨て吉の姿を見ると、その同級生は、サルスベリのそばを離れて、微笑みながら近づいた。そして、ムンズと彼の腕を取った。岸本君、今日は土曜日でも家へ帰らないんですか?と、その同級生が尋ねた。だって君、どうせもう初中休暇になるんだもの、と、捨て吉は答えた。そうだね。もうじき初中休暇が来るね。遠い地方から来ているこの同級生は、郷里の方のことでも思い出したように言った。まかないの食わせる晩飯を味わおうとして、二人は連れ立って食堂の方へ行った。目視がちな捨て吉は、大勢の青年の間に腰掛けて、あの茂子に計らず出くわしたことを思い出しつつ食った。捨吉が食堂を出た頃は、夕方の空気が丘の上を包んでいた。すべての常人を誘い出すような、こういう楽しい時が来ると、以前彼は静止していられなかった。ごくごく漠然とした目移りのするような心地でもって町へ行って娘たちに会うのを楽しみにしたり、見知り越しなお嬢さんのうちの角謎に佇んだり、時には茂子のいる寄宿舎の方へ、あるいは彼女が教えに通う学校の窓の見える方まで行ったりして、わけもなしにさまよい歩かずにはいられなかった。その夕方さえ消えた。捨て吉は寄宿舎の方へ帰った。同室の学生は散歩にでも出かけたかして部屋には見えない。窓のところへ行ってみると、食事を済ました人々が思い思いの方角を指して広い運動場を過ぎつつある。英語の賛美歌の節を歌いながら、庭を急ぐものがある。張り裂けるような大きな声を出して暗い木陰の方で叫ぶものがある。向こうの講堂の前から敷地続きの庭へかけて三棟並んだ西洋館は、いずれも捨吉が教えを受けるアメリカ人の教授たちの住まいだ。白いスカートを涼しい風に吹かせながら庭を歩いている先生方の奥さんも見える。 夕方の配達を済ました牛乳の空き缶を下げながら、庭を帰って行く同級生もあった。流行り歌の一つも歌って聞かせるような隠し芸のあるものは、この苦学生より他になかった。学校に文学会があったとき、捨て吉は一緒に余興に飛び出し、夢中になって芝居をして騒いだことがある。夢から覚めたような道化役者は、牛乳の缶を下げて通る座頭の姿を見るにも耐えなかった。誰が歌って通るのか、聞き慣れた英語の唱歌は、すぐ窓の下で起こった。捨吉はその歌を聞くと、同じように調子を合わせて口ずさんでみて、やがて自分の机の方へ行った。白い肩掛けはまだ目にあった。彼はそれから引き出されてくる例えようのない心地を紛らそうとして、部屋の隅に置いてあるランプを持ってきた。そして、机の上を明るくしてみた。彼はまたその明かりのついたランプを掲げながら、自分の愛読する書籍を取り出しに行った。静かな日曜の朝が来た。寄宿舎に集まった普通学部の青年で教会に席を置く者は、それぞれ支度して各自の付属する街道へと急いで行く。食堂に続いた一棟の建物の中に別に寄宿する新学生なども思い思いの方角を指して出かけて行く。人々は一日の安息を終え、魂の糧を得ようとしてその日曜を楽しく送ろうとした。浅見先生が牧師として働いている街道は学校の近くにあった。そこに捨て吉も教会員としての席が置いてあった。その朝、彼はいくらか早めに時間を計って寄宿舎を出た。そんな風にして、街道で茂子に会うことをさけさけしていた。若い娘たちを引き連れて彼女が町を通ってくる時刻はおおよそ知れていた。谷を降りてまた坂になった町を上がると、向こうの突き当たりのところに街道の建物が見える。十字架の飾られた尖った屋根にぽっと日の映じたのが見える。町の片隅には特別の世界を形作る二三の人が集まって立ち話をしていた。いずれも街道の方で見知った顔だ。思わず捨て吉は立ち止まって、それらの人の話に耳を止めた。長い髭を生やした毛深い容貌の男がいろいろな手真似をした後でこう言った。確かに奇跡が行われました。その前に立った男は首を垂れて聞いていた。医者が第一そう言うんですからね、と、もう一人の老人が話を引き取っていった。老人は目を輝かしていた。とても、あの娘は我々の力には及びませんでしたって。医者がもう見放してしまった病人ですぜ。それがあなた、家族の人たちの非常な熱心な祈祷の力で助かったんですからね。確かに奇跡が行われたのですよ。主が特別の恵みを垂れたもうたのですよ。長い髭の男は手にしていた古い革拍子の手ずれた聖書を振っていった。その時、捨て吉はこの人たちの話で洗礼を受けようとする一人の未信者の娘があることを知った。その受洗の儀式が 街道の方にあることをも知った。街道の石垣に近く、水菓子屋の前の方から、はなしはなしやってくる、二三の婦人の連れがあった。その中に、関地は、浅見先生の奥さんを見かけた。懐かしそうにして、彼は、奥さんの方へ走り寄った。ちっともお見えになりませんね。岡さんはどうなすったろうってお噂してますよ。相変わらず無邪気な人の良さそうな調子で奥さんは捨て吉に言った。街道のうちには次第に人々が集まりつつあった。左右の入り口から分かれて入ってくる男女の信者たちは、そこに置き並べてある長い腰掛けを選んで、思い思いに着席した。捨て吉と同じ学校の生徒で、ここへ来て、教えを聞こうとする者は、かなりある。晴れやかな顔つきで連れ立ってきて、ずっと前の方に着席する者もある。説教団の前のところに、一人特別に腰掛けたは、その日受洗する娘と知れた。執事が赤い小型の賛美歌集をあちこちと配って歩いた。ここへ来て魂を預けるかのごとき人たちは、一番前の方に首を垂れている娘の後ろ姿を、その悔い改めと受洗間際の感動とで震えているような髪を、霊によって救われたという肉を、あたかもいつの目次に接するかのようにして眺めていた。そして、その日行われる儀式によって、日頃に勝る感激を待ち受けるかのように見えた。そういう中で、捨て吉はある靴屋と並んで、みんなの後ろの方に黙念と腰掛けた。浅見先生の姿が説教壇の上に現れた。式が始まるにつけて、婦人席の中からオルガンの前の方へ歩いて行ったのは、茂子だ。捨て吉は、大勢腰掛けている人たちの間を通して彼女を見た。彼女が腰掛けを引き寄せる音や、鍵台の蓋を開ける音や、賛美歌の楽譜を来る音はよく聞こえた。捨て吉はそのオルガンの前に以前の自分を見つけるような気がした。忘れな草の花を描いて、それに学び覚えた英詩の一節謎を書き添えて、彼女に送った自分を。捨て吉と並んだ靴屋は、この教会の草分けの信徒で、手に持った賛美歌集を彼の方へ見せて一緒に歌えという意味を通わせた。捨て吉は機械のように立ったり腰掛けたりした。ちょうど洗礼を受けようとする娘が長老に助けられて浅見先生の前で信徒として守るべき箇条を読み聞かせられている。先生が読み聞かせるたびに娘はうなずいてみせる。それを眺めると、学校の他の青年と四人ほど並んで一緒に洗礼を受けた時のことが夢のように捨て吉の胸に浮かんだ。やはり先生の司会で、茂子の音楽で、信徒一同の歌で、この同じ街道で、あの自分のことを思うと、青蓮会だ、親睦会だ、降誕祭だと言って、半分夢中で騒いだ捨て吉の心は、どこへか行ってしまった。街道風に作られた正面のアーチも、天井も、窓も同じようにある。十字型の飾りを施した説教台も、その上に乗せた大きな金縁の聖書も同じようにある。しかし、捨て吉の目に映るものは、すべて うつろのようになってしまった。かつて彼の精神を高め、華やかにしたと思われることは幻のように消えた。外貨を奏するような信徒一同の賛美がまた始まった。ハレルヤ、ハレルヤ。病から回復すると同時に、受洗の志を起こしたという可憐な子羊を加えたことは、一同の合唱に一層規制を添えるように聞こえた。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、アーメン。浅見先生の説教祈祷謎があって、やがて南女の改修が参じかける頃には、捨て吉はいち早く靴屋のそばを離れ、みんなの中を通り抜けて街道の出入り口にある石の階段を降りた。安息のない悩ましい沈んだ心地で、捨て吉は寄宿舎の部屋の方へ引き返した。おのおのの部屋は、自習室と寝室との二間に分かれている。寝室の壁に寄せて畳の敷いた寝台が作りつけてある。そこへ彼は身を投げるようにして寝台へ顔を押し当てて祈った。第三学年も次に近い頃であった。翌朝教室の方へ集まってみると、その学年の終わりにある英語の競争演説の噂がしきりとされている。下級の学生の羨望の中で教授たちの家庭へ一同招待された世の楽しさ謎が繰り返される。捨て吉が同級の中には随分年齢の違った生徒が混じっていた。お父さんと言われるような老成な人まで学びに来ていた。エリス教授が教室の戸を開けて入ってきた。教授の受け持ちは主にエロキューションなどであった。Now, gentlemen, とエリスは至極丁重な陰銀な調子で一切アメリカ式に生徒を紳士扱いにするのが癖だ。ミスター岸本と教授は人の良さそうな顎を捨て吉の方へ向けて何か彼からも満足な答えを得ようとした。前にはよく答えたではないか。どうしてそう黙り込んでしまったのだと先生の目が尋ねるように見えた。一度捨て吉は目に見えないはしごから落ちて毎朝の礼拝にも文学界にも他の同窓の人たちが我がちに名誉の賞金を得ようとして意気込んでいる華やかな競争演説にまでほとほと興味を失ってしまった。彼は同級の中でも最も年少な者の一人ではあったが、入学して2年ばかりの間はクラスの主席を占めていた。一時、彼は多くの教授の愛を身に集めた。ことにアメリカから新規に赴任してきたばかりの少壮な教授などは、まともに彼の方を見て講義を続けたり、時間中に何度となく彼の名を呼んで質問に答えさせたりした。この目上の人の愛は、すべての人からよく思われ、すべての人から愛されたいと思った彼の心を満足させたのである。それらの日課を励む心すらどこかへ失われてしまった。彼はエリス教授を満足させるほどのはかばかしい答えもしなかった。多くの日課はこの通りだった。彼はただ自分の好める学科にのみ心を傾け、同級の中でもわずかの人にしか口をきかないほど目視がちにのみ時を送った。目に見えない混雑は捨て吉の行く先にあった。 午後に彼は以前の卒業生の植えた記念樹のあたりへ出た。ふとその木のそばを通る青年がある。上州の方から来ている良家の息子で、旧は下だが、捨て吉と一緒に教会で洗礼を受けた仲間だ。一時はよく一緒に遊んだ生徒だ。揃いの半ズボンで写真まで撮ったこともある。その生徒は捨て吉の顔を覗き込むようにして、しらばっくれるないという声を浴びせかけて通った。その足で捨て吉は講堂の前からなだらかな丘に沿って学校の表門の方へ出、門番の家のそばを曲がり、桜の木の陰から学校の敷地について裏手の谷間の方へ坂道を降りていった。一面の藪で樹木の間から朽ちかかった家の屋根などが見える。勝手を知った捨て吉は、さらに深い竹藪について分かれた細道を降りていった。竹藪の尽きたところで坂も尽きている。彼はよくその辺を歩き回り、林の間にさえずる小鳥を聞き、奥底の知れない方へ流れ落ちていく谷川のかすかなささやきに耳を澄ましたりして、時には御殿山の裏手の方へずっと遠く目黒の方まで一人で歩きに出かけたことがある。あたりには人も見えなかった。誰も遠慮もないこの谷間で彼はたまらなく押し付けられるような切ない心を紛らそうとした。沈黙し、鬱屈した胸の苦痛をそこへ漏らしに来た。張り裂けるような大きな声を出して叫ぶと、それが寂しい谷間の空気へ響き渡っていった。一羽の鳥が薄明るく日光の差し入った方から舞い出した。彼はそこに小高く持ち上がった丘の裾のような地勢を見つけた。その小山へも駆け上って青草を踏み散らしながら、またそこで力いっぱい大きな声を出して怒鳴った。